を見ていきたいと思います。
今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいくとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの預言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
またインターネット礼拝で皆さんこんにちは、こんばんは。それではこのメッセージに、入っていきたいと思います。昨日はですね、この南九州の民大会が行われました。そしてですね、本当に、慣れない、初めてのような本当に、この道をですね、本当に調べて、そして、行くということでした。帰りも本当にいろいろ嫌な感じがありましたけれども、神様も本当に守ってくださってですね、してくださいました。また本当に、この鹿児島のサミタイムですね、4グループ出場しましたけれども、本当に良い好評いただいてですね、本当にこう学びになったり、励ましを受けたりすることができたことをですね、神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。それではですね、今日はこのペンテコステの事柄についてですね、先週がこのペンテコステの日だったんですけれどもね、続いて、今週もですね、さらにこのペンテコステの事柄について学んでいきたいと思います。ペンテコステっていうのは日本語ではですね、聖霊降臨日というふうに、こう呼ばれます。そしてイエス様が蘇られてですね、40日経った後にイエス様は天に帰られました、昇天されました。そしてそれから10日経って聖霊が降臨されました。で、この聖霊が降臨されるっていうその前ですね、 このイエス様が十字架にかかられた時、ペテロは本当にこう絶対に自分はイエス様を裏切らない、この他のみんなが裏切っても私は決して裏切らないと、もう大胆にですね公言してしまったんですけれども、イエス様はそのペテロにですね、あなたが鶏が2回鳴く前に3回私を知らないというふうに言いました。そしたら本当にそのようにこう呪いをかけてですね、もう言ってはならないような、本当にこうレベルの違うようなことを呪いをかけて言ってしまったっていうことです。本当にペテロはイエス様のことが本当に大好きで、もう本当に愛していて、もうこの方のためなら命もしてるって本当にそう思ってですね、もう他の人たちが、他の者たちがイエス様のことを裏切って、私は決して裏切らないというふうにその時そう思っていたわけです。ところがこのイエス様の十字架につけられた時ですね、この本当にこうあなたもガレカから来た人でしょ、その鉛で分かるって言われて、いや違うって言ってですね、呪いをかけることをかけてこう違うと言ってしまったわけですね。で他の福音書はですね、イエス様がそのペテロが違うって言って、イエス様のことを否定した時ですね、イエス様が振り返ってこうペテロをこう見たとかってあります。その時ですね、イエス様は本当にどんなこの眼差しでペテロを見たのかっていうことを思うんですね。本当にきっと私が言った通りでしょって、あなたは確かに鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うと私は思いましたよねっていう感じで、本当に愛と慈しみを持ってですね、こう出てるように見られた、その眼差しに触れた時ですね、ペテロは本当に出て行って激しく泣いたと書いてた。この時ですね、ペテロはどんな風にこう思って泣いたのでしょうか。本当に自分はなんていうこのことをしてしまったんだ、あんなにイエス様のことをこうもう死んでもあなたについていきますって言ったのに、他のみんなが裏切っても私は決してもう裏切らないとまで言ったのに、もう本当にね、自分の弱さ、もう本当に、そしてイエス様のその本当にこう責め立てるんじゃなくて、裁くんじゃなくて、冷たい目じゃなくて、イエス様の愛の胸差しに触れられた時ですね、生まれた時にもうペテロとしてペテロはですね、本当に激しく泣いたんだと思いますね。そしてその十字架にかけられてですね、そしてイエス様と出会った、そしてまたイエス様が弟子たちといろんなところで会ってですね、そして40日経った時、イエス様はこの大宣教命令をペテロたちに託してですね、そして天に戻りました。父なる神様の御手に聞かれたわけですね。本当にその後、このイエス様は約束のものを、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります、都にとどまってなさい、人たちのところから力を捨てられるまで都にとどまっていなさいというふうに言われたから、弟子たちはですね、本当に一つところに集まって、そして祈り続ける、この約束のものを得るために、でも本当にこうそうせざるを得ない、この気持ちというか感情というかですね、本当にこうもう自分たちはもう本当に小さな人数しかいないし、ユダヤ人たちに 見つかったら殺されてしまう。イエス様も殺された、自分たちも殺されるに違いないと思ってですね、怖かったから、この一つところに集まってですね、そして祈っているということでした。でも本当にこの聖霊様が望まれて、聖霊が弟子たちの一人一人にですね望まれて、そして聖霊に満たされた時ですね、ペテロたちはもう本当にこの神様の力で満たされたわけですね。本当にとても聖霊があなた方に望まれる時、あなた方は力を受けます。そしてユダヤとタマリアと地の果てまでもですね、私の証人となる、証人というのは証人となる、そして殉教者となるという意味も含まれているわけですね。本当にそのようにしてこの聖霊にもう満たされてしまった。本当にイエス様信じた時、私たちはですね、私たちの内側に聖霊様が宿ってくださる、住んでくださるんですね。で、この一つのコップにですね水が入っている、聖霊様がいます。でもそれだけでは聖霊に満たされるっていうのではないわけですね。もう聖霊様に満ち溢れる、それはですね、もうコップの中にこう水を注いでいると、もうコップから溢れるほど、またはですね大きなね水槽のようなところに、その入っている水とともに、その聖霊様が満ちているその水槽の中に、そのコップもドボンと入れてしまってですね、もう本当に聖霊様に満たされているっていう、そういう状態となったわけですね。その時に弟子たちは異言を話し出しました。いろんな国々から巡礼者が集まってきて、たくさんのこの言葉を語る人たちがいたにもかかわらず、その国々の言葉で語り出した神様の素晴らしい御業ですね。そしてそれを聞いた、自分の国の言葉で聞いた人たちは、それは予言の言葉でした、神様から。いろんな国言葉で語られたのに、その内容はですね神様からの予言の言葉であるんですね。そしてこのペテロはですね、本当に神様からの力で満たされて、そして説教するわけですね。その時本当にペテロは大胆にもですね、このあなた方がこの人々はこれを聞いて、37節、心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったというんですね。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを、そうすれば賜物として聖霊を受けます、というふうにペテロは答えました。本当に悔い改めて、そして水のバプテスマを受けて、そして、そうすれば賜物として贈り物として聖霊を受けるでしょうというふうに言ったわけですね。そして3000人の人々がペテロのこの説教を聞いてですね、イエス様を信じる、今まで固くなって、もう本当にこうイエス・キリストが救い主なんて、そんなことありえないとかですね、そんなこと聞いてられないとかですね、思っていた人たちが、そのペテロの言葉を聞いて、すごい心素直にですね、ああ、自分たちが救い主であるキリスト様を十字架にかけて殺してしまった、 本当に心が刺されてですね、そして素直にイエス様を信じ、そして受け入れたというのです。本当に聖霊様の働きが本当に素晴らしい。人間のその努力とか人間の内熱心さとかそういうものとレベルが違うんですね。この前話したことあるかもしれませんが、イングランド、英国ですね、の島々、あの国もいろいろ歴史があってですね、国々がこうちょっと分かれてるっていう感じがありますね。で、その一つのですね、この島に教会があってですね、でそこで二人のおばあさん、その人たちは自分の体がですね悪くて、もう100年ぐらい前、もうだからもう教会に自分の力で歩いていくことはできなかった。でもですね、本当に熱心に熱心に祈る人たちであったわけですね。それでこの教会に神様あげたるを与えてくださいって言って熱心に祈り続けた。礼拝も行くことできない人であったりもかかわらずですね、そうしたら本当にこの、そしてですね、祈ったのはその当時神様に素晴らしく用いられていた器なんです。そしたらその人たちをこの島に送ってください、本当にリバイバルを与えてくださいってね祈り続けた。そうしたらその器の方はこのイギリスのですね他の教会でこう何日間奉仕伝道集会を やっているっていう人だったんですけれども、神様が働かれたらですね、その伝道集会をもう1日2日でやめてですね、私はあの何とかという島に神様は行くように語られてるからと言ってそこに行ったんですね。そして聖書のその言葉を語った時にですね、本当にこの聖霊が注がれて、聖霊様がもう本当に力強い御手を持って注がれて、そして多くの人たちが救われ始めたというんですね。そしてそれはもう何日も何日もこのメッセージをし続けるということになりました。そしたらですね、全然未信者の方が教会に入るまでに来るその道々で道路でですね、聖霊様が望まれて本当に涙とともに悔い改めて、そしてこう教会の中に入っていった。もう教会に入ってくる前に次の罪を示されてですね、もう本当に神様許してください、私はこんな罪を犯しました、あんな罪を犯しましたと言って悔い改めて、そして入っていったそうですね。そしてその熱心なそのおばあちゃんの一人の人がですね、アメリカにその、娘の孫の方ですかね、その方がアメリカに移住するということになったんですね。そしてその移住してからそのおばあさんはですね、自分が使っていたその聖書ですね、そのママの方、または家の方かに送りました。そしてですね、その聖書ですね、今トランプ大統領の大統領としての執務室というのがあるんですけれども、そこに置かれています。 あのアメリカの復縁派の人たちがなぜあのトランプ大統領を支持するのか私は伝えたいなと。確かに大事な聖書的な部分においてはですね、あのエルサレムがあイスラエルの首都だということで、もうあの何ですか、あの大使館をそっちに移すとかですね、または同性愛は聖書的には全く罪だからあのそれは認めないとかですね、そういう面においてはすごくそういう聖書的な政策というかをするんですけども、なんかですねちょっとですねっていう感じ、ちょっと理解できません、ね、でもですねその中であの本当に熱心なそのおばあちゃん、病気で足がもう歩けなくなってる、そのような中でも神様この教会を生かしてください、私たちの教会を生かしてくださいと祈り続け、神様この島にリバイバルを与えてくださいと祈り続けたそのおばあちゃんたち二人はですね、本当に祈った祈りに聖霊様は応えられて、そしてね人間のレベルではない、人間のレベルでなされることはリバイバル働きとはならない、それを解説していた牧師さん、神様のレベルの人々に対する悔い改めとそれから救いの技とですね、素晴らしいこのリバイバルの日がですね、その島々に臨んだという歴史的なものがあります。なんかそれをですねあの、Facebook かなんかで見たと思うんですけど、そういうのはですねあのコロナウイルスの中であの配信されていたんですね。それを見たときに本当に神様はいろいろなところでこのリバイバルの働きがですねあの 私の記憶にある中であの若い時ですねインドネシアですごいリバイバルが起きました。またアルゼンチンにおいてもリバイバルが起きました。そして私は知りませんでしたが、そのイングランドのその島々に本当に聖霊様が望まれた時に、人々はもう本当に聖霊様に打ちのめされるようにして悔い改めさせられ、そしてたくさんの人たちが教会に集まったということでした。そしてですね、今その祈りはですね、本当に手伝われていて、そして神様がですね、これから本当になそうとしているそのことがですね、表されていくということなんですね。ペテロは本当に自分が弱いって、自分はどうしてあんなことをしたんだろう、自分はどうしてこんなことをしたんだろうって思ってですね、本当にこの自分が本当に弱いということを知ったときに、その時に神様はペテロを持ち、聖霊を注いでですね、そしてその後もう3000人の人々が救われ、いっぺんにですね説教したら5000人の人々が救われ、そして癒しの技、賜物の働きがどんどん表されて、奇跡の技が表されていったわけですね。ペンテコステというのは本当に聖霊様が望まれて、そして教会をこの時の聖書に人の働きに書かれてあるこの聖霊様が降臨されたペントコステを境にですね、教会が誕生し、そして教会を成長させていく、そして聖霊のそのバプテスマを通してですね、人々を異変を語り、予言を語り、癒しの技を成していく、9つありますね、9つで、神様はですね、今この終わりの時代に、このペンテコスの時から終わりの時代に入ったんですね。教会の時代に入りました。そして今ですね、 私たちの生きているこの時代は終わりの終わりの時代だという、この本当に先ほどペンテコステのそのペンテコステの1分動画を見てですね、黙示録に入る、それはどういうこの時なのか、誰がなのかということについて語られていましたが、本当に私たちはですね、ハン・キリストが中東和平の、包括中東和平、イスラエルも含めて、その和平をですね、締結する。それをしたのをするのはハン・キリストと聖書に言います。アメリカとか他の国、ロシアとかではなくて、ヨーロッパ、EU の中から出てきたハン・キリスト。そしてそこから黙示録が始まります。観覧時代が3年半、大観覧時代が3年半。そしてそのちょうど真ん中にイエス様は私たちを大観覧のその裁きに合わないように私たちを空中転向してくださるわけですね。で、その黙示録に入るまでの間にも神様の素晴らしいこの聖霊を注いであげたともにリバイバルが起こってその働きを進められますが、黙示録に入った3年半、観覧時代の3年半というのはもっとすごいこのリバイバルのクライマックスと言われるそのような聖霊様の働きが私たちはですね、自分はできないって何かいろんなことを言われてですね、語られたり示されたり、またはこの教会としてですね、いろんなことをこう語られてるんですけれども、 100% できてるかと言ったら本当にそれはできていなくてですね、一生懸命神様助けてくださいって今祈ってるわけですね。そして従おうとしてどんな生活の中でたくさんしなければならない中で神様の心を行いたいと願ってそれをやっている、またはやれてる部分もあるしやれていない部分もあるっていう中で、本当に自分のこの神様の働きをするために本当に弱いものだなということ、自分できないなと思うことがあったかと思います。でも私たちは自分の力でやれるわけではないですね。聖霊様が望んでくださるなら、私たちが自分の今本当にやれることを忠実にこうやり続けていくときにですね、聖霊様、それが不十分であったとしても聖霊様が望まれるとき、その忠実さのゆえに神様をですね、大きく豊かに用いてくださるんですね。賛美隊の働きも、それからインターネットの働きも、それから賜物の実践訓練も忠実に行っていきましょう。今できる私たちの本当にできるそのことを忠実になし続けていくときですね、神様の段階を引き上げてですね、そして神様本当に私たちの力ではできない、聖霊様を望んでくださる時に本当に人々にペテロのように福音を語って1000人、2000人、3000人と神様は救いの技をペテロがなしたようにですね、ペテロがなしたというか聖霊様がなされた、ペテロを通して聖霊様が働かれたんですけれども、その働きを私たちになさせてください。本当にこれからの、なんて言うんでしょうか、時代っていうのはすごく、ものすごく素晴らしく神様の栄光と力からですね表されていく、そして私たちその神様に従っていく時代になるのだということをですね、しっかりと捉えて歩んでいきたいと と思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。私たちは本当に弱さの中で自分が本当に弱いものだということを知った時、神様の本当に器として整えられ立て上げられていくんだということを本当に教えられて感謝いたします。ペトロのうちになされた神様の素晴らしい御業が、これからの私たちに神様は聖霊様を同じように素晴らしく用いられることをありがとうございます。マリン様、この群れの一人一人に一人が100万人をキリストに導くと言われました。それは神様が語っておられると言われました。どうぞ主よ、私たちの力では全くそれはできないのですが、聖霊様が私たちを用いられる、そのことを本当になされるなら可能となることはありがとうございます。どうぞただ本当にあなたに聞き従って、あなたに従順に従って神様の働きを担う、そのようなものとして整えを与え、立て上げを与えてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーギーコイネアークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。